18章は、大バビロンが滅亡する様子が具体的に記されている場面だなと思います。この大バビロンは、17章では、大インプという名前で出てきましたけれども、この大インプあるいはバビロンが滅ぼされるんだということ、それは17章でも警告されていましたけれども、その実際の姿というものがここに出てきます。一節。その後、私は、もう、一人の御使いが、大きな権威を持って天から下ってくるのを見た。地は、その栄光によって照らされた。今までも、そういうことがたくさん繰り返されてきましたけれども、この御使いは、ちょっと特別な感じがします。大きな権威を持ってということで、非常に重要な役割を担っていたということが感じられますし、地は、その栄光によって照らされたとあって、あたかも、神様の輝きを持って現れてきたという意味で、今までの御使いとは、ちょっと違う御使いであるということが言えると思います。これは、やはり、大バビロンの裁きを宣言するという、非常に、大きな任務を担わされている、神様ご自身であるかのような存在であるということが言えると思います。そして、その声は力強かったということが、2節に出てきます。彼は、力強い声で叫んだ。倒れた。大バビロンは倒れた。それは、悪霊の住家、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となった。実際、声を聞くと、本当に、私たちは、身震いするような、そんな声だったのだろうな、あと思うんですけれども、そういう声で、倒れた。大バビロンは倒れた。と、宣告される、そういう言葉です。そして、大バビロンがどんな町だったのか、どんなところであったかということですが、悪霊の住家、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟ということで、悪霊が住んでいる場所であり、汚れた、巣窟と出てくるんですけれども、本当に、その汚れたものがしっかりと、そこに巣っているというか、本当に悪霊が住んでいる、汚れている、そういう町であった、そういう都であったということがわかります。その原因は3節。すべての国々の民は、身怒りを招く、彼女の陰行の葡萄酒を飲み、地の王たちは、彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは、彼女の過度の贅沢によって、富を得たからだ。ということで、つまり堕落しているということですよね。この町そのものが堕落しているわけですけども、それに、人々がどんどん巻き込まれていく、そういう影響力が非常に大きい、そういう町であるということです。国々の民が陰行にふける、あるいは、王たちが、みだらなことを行っていく、そして、商人たちも、贅沢によって富を得ていくということで、贅沢と富ですよね。それから、この道徳的モラルの低下というか、あるいは、そこに、みだらな行いがなされていく。そこにみんなが巻き込まれていくという、そういう町であったということですね。その大きな町が倒れたということがわかります。4節以降また違う声が聞こえてきました。それから、私は、天から、もう、一つの声がこういうのを聞いた。私の民は、この女の罪に関わらないように、その災害に巻き込まれないように、彼女のところから出て行きなさい。天からの声が聞こえてきたということ。この女の罪に関わらないように、災害に巻き込まれないように、関わってはいけない。出て行きなさい。ちゃんと距離を置きなさい。そういうことが、ここで命じられているのだなと思います。これは、それくらい影響力が強いということですね。ですから、大丈夫だと思っていても、自分は大丈夫と思っていても、そこにいるだけで、やっぱり影響を受けてしまうし、巻き込まれてしまう。だから離れなさいと命じられているのです。これは、相当大きな誘惑だったと思うんですね。なぜなら、当時のクリスチャンたちは迫害されていた。非常に厳しかった。社会的にも抑圧されて、みんなから嫌われるような、そういう苦しさを味わっていた中にあって、もし、その町の繁栄を楽しんだり、また、そういうことに手を染めていくことによって、その苦しみから解放されたり、皆から認められたり、あるいは、もしかしたら豊かになるかもしれないし、楽しいこともたくさんあるし、非常に大きな誘惑だったと思うんですね。ですから、どんなに立派なクリスチャンでも、そこにいるだけで、やっぱり、そういうことに影響を受けざるを得ないっていうことがあったでしょう。ですから、ここで、きっぱりっと離れなさい。巻き込まれないようにしなさい。そういう風に命じられているということがわかります。これは、聖書のどこを見ても出てきますね。罪の現実から離れなさいということですね。有名なところでは、第2コリントの6章の14節に、不審者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に、何の関わりがあるでしょう。光と闇に、何の交わりがあるでしょう。キリストと、ベリアルに、何の調和があるでしょう。信者と不信者が、何を共有しているでしょう。神の宮と、偶像に、何の一致があるでしょう。私たちは、生ける神の宮なのです。この世と私たちの清さというものは、決して交わることができない。ですから、しっかりと離れなさい。距離を取りなさい。性別されなさいということが、こういうところで教えられています。それは、イエス様も教えてくださったことですし、預言者たちも教えていることです。繰り返し、語られているメッセージが、ここにも出てきているということが言えると思います。そして5節に、彼女の罪は、積み重なって天に達し、神は、彼女の不正を覚えておられるからです。この彼女というのは、大バビロン、大インプのことですけれども、全然、神に対する恐れがないっていうことですよね。罪に罪を重ねていくということですね。それが天にまで届いてしまうくらい、とんでもない罪が、たまりに溜まって、それでも全然悪いと思わない。神に対する恐れがない。罪の恐ろしさっていうのは、 こういうところにあるんだろうと思います。でも、神は、彼女の不正を覚えておられる。つまり、神様の側からは、しっかりと見えているということです。この感覚が鈍くなっていくことが、本当に恐ろしいことだと思います。今度は、6節から8節のところは、裁きを行う者に対する言葉であると思います。あなた方は、彼女が支払った通りに、彼女に報いなさい。彼女の行いに応じて倍にして返しなさい。彼女が待ち合わせた杯の中に、彼女のために、倍のものを待ち合わせなさい。これは、彼女が今までやってきたことですね。募りに募った、たくさんのものがある。それに対する報いを与えなさい。最後に報いがあるっていうことですよね。しかも、その報いというのは、倍にして返しなさいということですが、これは復讐しなさいということではなくて、結果としての報いを与えなさいということです。自分がしてきたことのその結果を、そこに与えなさいということ。しかも、その数が倍になって返ってくるということが言えると思います。7節、彼女が自分を誇り、贅沢にふけった分だけ、苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。これが、その報いの内容ということになると思いますけれども、今まで自分を誇ってきました。贅沢を楽しんできました。その分だけ報いとして、苦しみ、悲しみを、彼女に与えなさい。彼女、大バビロンは、心の中で、私は、女王として座し、やもめではない。だから、悲しみに遭うことはないと言っているからです。今まで、どんな心境で歩んできたかということが、ここでわかるんですけれど、もう、この大バビロンは女王でした。やもめではなかったです。何でも持っていました。そして、悲しみに遭うことがない。本当に笑いの人生だったということが言えるかもしれないと思いますけども、そういうふうにして、要するにうぬぼれていたということでしょう。神様に対する恐れが、全くない。そういう生き方を貫いてきたということです。そういう彼女に対して、悲しみと苦しみを報いとして与えるようにということが明示されています。8節、これらのことのため、一日のうちに、様々な災害、種病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして、彼女は火で焼き尽くされます。彼女は裁く神である主は、力ある方なのです。ここで、神様の裁きの光景が、はっきりと描かれております。一日のうちにと、出てきますね。もうあっという間です。ローマ帝国が繁栄していくのに、何年かかったかわかりませんけれども、本当に長い、長い時間をかけて、それだけの繁栄を築いて、ずっとそれを楽しんできたという歴史がありますけれども、ローマも、滅びるときは、あっという間に滅びるんですね。ここでは、ローマということが特定されているわけではないんですけれども、この世の繁栄というのは、あっという間に滅んでしまうんですね。本当に倒れていくときは、あっけないというか、そういうことになるんだろう、なと思います。そして、ここで、神様が裁く方であるということと、力ある、方なんだ。今までずっと忍耐して黙って見ていてくださいましたけれども、やっぱり、最後には裁きがなされるということを、私たちは、ここで教えられます。9節以降は、いろいろと悲しむ人たちが出てきます。この都バビロンが滅んでしまうこと、倒れてしまうことを見て、悲しむ人たちが、たくさんいたっていうことが、9節以降、ずっと18、19節ぐらいまで続いていくんです。いろんな人たちがいるんですが、まず、地の王たちが楽しんだということが9節10節。彼女とみだらなことを行い、贅沢をした、地の王たちは、彼女が焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣いて胸を打ち叩く。彼らは、遠く離れて立ち、彼女の苦しみに恐れをなして、災いだ、災いだ、大きな都、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは、一瞬にしてなされたという。ということで、この大バビロンと、みだらなことを行っていた、そういう関係にあった地の王たち、随分楽しんだと思いますけれども、この地の王たちが、彼女が焼かれる煙を見て悲しんだ、泣いて胸を打ち叩いたという、その姿が描かれています。そして、災いだ災いだということで、一瞬にして裁きがなされたということで、驚きもそこにありますし、悲しみを味わっているということがあるんですけれども、でも、遠く離れて立っていたっていうところが、ちょっと気にかかるところで、すぐそばまで行って助けてあげる感じではなくて、ちょっと傍観してるところがあるんじゃないでしょうか。悲しんではいるけれども、やっぱり距離があるというか、そういうことを感じる言葉だなと思います。今度11節を見ると、地の商人たち、この地の商人たちも、この大バビロンによって、随分繁栄してきた、儲かってきた人たちだと思いますけれども、この人たちも、彼女のことで泣き悲しむと、11節に出てきます。彼らの商品を買う者が、もはや誰もいないからである。これを読むと、なんだ、大バビロンのために泣いてるんじゃないんだ。この地の商人たちは、誰も商品を買ってくれる人がいなくて泣いてるんだ、ということがわかりますね。ですから、その悲しみの中身というのは、確かに大バビロンが滅ぼされて泣いてはいるんですけれども、大バビロンのために泣いているんではなくて、大バビロンを通して与えられていたものが全部なくなってしまったということに対する悲しみなんだ、ということが伝わってくると思います。そして、12節以降、本当に詳しく書いていますね。本当に、彼らは、この商品によって、どんなに儲けてきたかということ。12節、商品とは、金、銀、だから、真珠、天布、紫布、絹、黄色の布、あらゆる香木、あらゆる象牙細工、高価な、木材や青銅や鉄や、大理石で作られる器具、シナモン、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、小麦粉、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、それに人の命である。この最後の人の命というのは、おそらく、奴隷のことじゃないかっていう指摘がありますけど、 奴隷も売買されていたという当時の世の中の現実があったようです。いろんなものですね。宝石類から、大理石とか木材とか、香料とか、あるいは食料品に至るまで、本当に、いろんなものが売買されていて、輸出されたり、それによって儲かってる商人たちがいたのですが、あっという間にそれがなくなってしまったんですね。ですから、どれだけ、この地の商人たちが、バビロンによって潤っていたかということなんですけれども、それが全部なくなってしまったということのゆえの悲しみであるということがわかると思います。重要説、お前の心が欲しがる果実は、お前から遠ざかり、贅沢なものや華やかなものは、すべてお前から消え失せて、もはや決して見出すことはできない。ここに書いてある通りで、欲しがっていたものが全部消えてしまった、なくなってしまったということが語られています。次に、15節16節を見ると、地の商人たちとは、また違う、彼女から富を得ていた商人たちということで、同じ商人ですけれども、また違う商人たちが出てきます。これらのものをわきまって、彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみに恐れをなして、遠く離れて立ち、泣き悲しんで言う、災いだ、災いだ、大きな都よ、雨ふ、紫布、黄色の布をまとい、金、宝石、真珠で身を飾っていたが、あれほどの富が、一瞬にして荒廃に帰してしまった。ということで、本当に、一瞬にしてと出てきますけれど、あれほど栄えた、大バビロン、あんなに華やかで、豊かで、繁栄していたあの都が、一瞬にして消えてしまった、荒廃に帰してしまったということが、とても信じられないという驚きと同時に、その悲しみということが、ここに出てきます。そして、その後、出てくるのが、今度は、船長さんとか、あるいは、水夫たち、つまり、海で働く者たちも、みんな悲しんだということが出てきます。大バビロンが海洋貿易を支配していたということが伝わってくるんですけれども、18節、彼女が焼かれる煙を見て、これほどの大きな都が他にあっただろうかと叫んだ。彼らは、頭に塵をかぶり、泣き悲しんで叫んだ。災いだ、災いだ、大きな都よ。海に船を持つ者たちは、皆、ここで、その繁栄から富を得ていたのに、その都が一瞬にして荒れ果ててしまうとは。ということで、同じような内容の繰り返しになりますけれども、海洋貿易で富を築いていた人たちも、たくさんいたということですね。ですから、地上だけの貿易ではなくて、海外に、船で輸出、輸入、貿易がなされていて、それで潤ってた人たちも、たくさんいたということです。つまり、バビロンというこの国が、この都が、本当に、世界中に影響力を行使していた、非常に広い範囲で富をもたらしていた、大きな大きな都だったということで、その広がりということも見えてくると思いますね。でも、その人たちもみんながっかりして、そしてやっぱり驚いていますね。ここにも一瞬にしてということで、一日のうちとか、一瞬にしてとか、そういうことが繰り返されています。本当にあっけなく滅んでしまうということの驚きと、その悲しみというのが描かれていますし、やはり、ここでも富を得ていた、繁栄によって富を得ていたのに、それがなくなってしまった、明日からどうしたらいいんだろうというような、その恐れと一体になっているということが言えると思います。そして、21節から、また、一人の見つかりが出てきますけども、また、一人の強い見つかりが、大きい引き臼のような石を取り上げ、海に投げ込んでいった。大きな都バビロンは、このように荒々しく投げ捨てられ、もはや決して見出されることはない。盾事を弾く者たち、歌を歌う者たち、笛を吹く者たち、ラッパを鳴らす者たちの奏でる音が、お前のうちで、もはや決して聞かれることはない。あらゆる技術を持つ職人たちも、お前のうちで、もはや決して見出されることはない。石臼の音も、お前のうちで、もはや決して聞かれることはない。ということで、一人の強い見つかりが、大きい引き臼のような石を取り上げて、海に投げ込んだっていう、そういう場面が示されるんですね。そして、大きな都バビロンは、このように荒々しく投げ捨てられ、もはや決して見出されることはないとあります。あの、大きな大きな都ですね。もう絶対滅びることがないように見えた。そして、非常に繁栄していた力強い都がですね、まるで引き臼のように軽々と投げ飛ばされて、海の中に放り投げられてしまう。海の中に投げ落とされたら最後ですね、沈んでいって、二度と上がってこないということですね。引き臼ですので結構重いですから、ふわふわふわふわ浮かんでる感じではなくて、ひたすら落ちていくだけですね。これは、大バビロンのあっけなさと、神の権威の力強さが表されていると思います。そして、その後に出てくるのは、盾事などの楽器を演奏する、その音色とか、場面と、歌を歌っている人たちの光景とか、笛を吹く様子があって、パーティーをやってるような感じもしますし、ラッパが鳴っているとか、歌を歌ってるとか、そういうことは、もう聞かれることはないし、そういう場面が見られることもない。あるいは、技術を持っている職人さんたちの技術も、もはやない。そして、生活の音ですね。石臼を弾く音とか、日常の音っていうのも、見られることはないと言っています。ここに出てくることは、ごく普通の生活ですよね。大バビロンと言ったら、なんか、すごくみだらなことをしていて、道徳的に非常に悪いことをしていたという印象がありますけれども、ここに出てくることは、ごく普通の人間の生活で、全然悪くも何でもない、ごく普通の生活ですね。そういうものも全部消えていくんだということは、これは、これで、非常に衝撃的な内容だなと思います。そして23節では、灯火の光も、お前のうちで、もはや決して輝くことはない。花婿と花嫁の声も、お前のうちで、 もはや決して聞かれることはない。というのは、お前の商人たちが、地上で権力を握り、お前の魔術によって、すべての国々の民が惑わされ、この都の中に、預言者たちや生徒たちの血、また、地上でほふられたすべての人々の血が見出されたからである。ということで、灯火の光が消えてしまう。そして、花嫁と花婿の声、結婚式の、あの楽しい姿、様子というものも、見られることはない。それはどうしてかというと、お前の商人たちが、権力を握って、お前の魔術によって、すべての国々の民が惑わされたということで、この大バビロンの魔術というものが、ここにあるんだなということがわかります。人々の心を魅了してしまう、虜にしてしまう、引きつけてしまうような、そのような魔法のような力が、そこにあった。それに、みんな騙されてしまう、惑わされてしまう。そして、それだけではなくて、最後には、預言者たちや生徒たちの血が、ほふられて流されていたということで、信仰者たちがそこでは殺されたり、殉教したっていうことも、最後に出てきますけれども、そういう矛盾に満ちた、繁栄した都が、最後にはそうなってしまうのだということが描かれております。読んでいて視覚的にも、イメージできるような、そういう記事ですし、非常に心に残る、非常にインパクトのある、文章だなと思いますね。まさに、こういう形で、大バビロンは滅んでいくんだと、この世の繁栄というのは、最後には、そうなっていくんだよっていうことが、はっきりとヨハネに示されて、ヨハネを通して、私たちの目の前に示されたというのが、今日の内容ということになります。私たちは、この世の繁栄とか、この世の力とか、お金とか、やはり、そういうものから、絶えず影響を受けながら生きてると思うし、やはり、私たちの心の底では、そういうものを求めているようなところがあるし、どんなに信仰者として歩んでいても、やはり贅沢も楽しいし、この世の楽しみも味わいたいし、そして、この世の影響を受けながら歩んでいることも多いんじゃないかなと思いますけれども、最後は、必ず、神様が裁きをなさるんだということをちゃんと覚えていないといけないし、また、私たちは、そこに巻き込まれないように、関わらないように、出て行きなさいと命じられていることを心に留めて、しっかりと性別されたものとして、神様の前に歩むものでやりたいなと思います。今日の朝に、ちょっとテレビを見ていたら、SNS でつながった大阪府の小学生の子供を、栃木まで連れて行って、監禁していた男性が捕まったっていうニュースがありました。SNS で、子供たちが、いつでもどこでも知らない人とつながることができるという、今そういう世の中なんだっていうことが報道されていました。子供が悩んでいて、人に言えないことを SNS で相談すると、相談に乗ってくれる人がたくさんいるんだということです。みんな親切そうに見えるんだけれども、それに騙されてしまうらしいですね。詳しくはわかりませんけれども、どうして、女の子が栃木まで行ってしまったのかわからないんですが、今そういう世の中なんだっていうことで紹介されていて、非常に恐ろしい世の中だということを感じさせられました。本当に、子供たちをめぐる状況に危険が迫っているし、私たちは、その状況の中にあって、本当に守っていかなくちゃいけないし、祈っていかなくちゃいけないということを思わされました。この世の力っていうのは、どこに及んでくるかわからない、知らないところで、そういう力が働いている。それは、例えて言うならば、大バビロンの影響力が、私たちの生活の隅々にまで及んでるってことだと思うんですね。そういう中にあって、私たちは、本当に神に選ばれたものとして、自らを性別して、民を守っていく必要があるんじゃないかなと思うんですね。そのために、今日も、私たち心を合わせて祈っていきたいなということを思っています。